続いては空き家対策ネット富山の空き家の話です。このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西各社の提供でお送りいたします。スタジオにはおなじみ空き家対策ネット富山のメンバーです。ナゴミズムの川島さん、前田プランニングオフィスの前田さん、オフィス関西の西田さん、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まず前田さんから近況をお願いいたします。
はいはい。昨日ですね、県民会館で、こちらの番組やってます、はい、四つ葉民事信託富山のセミナーやってました。はいはい。で、いろんな方来ていただいたんですけども、個別の相談になってくると、やっぱ不動産が多いんですよね。うんうん、で、しかも、空き家、実家、っていうのが多いですよね。
もう完全に、このコーナーと連動してるわけですね。
はいはい、そうですよね。はい。はい、で、ですから、そのメンバーで、不動産業は2人なんですよ。うん、で、不動産業じゃない事業の方は、うん、やっぱり不動産については、正確に話できない。あ、信託とかは分かるんだけども、はい、その空き家についてどうするこうするっていうのは分からないっていう話ですよね。はいはい。うん、ですから、いかにその例えばその、民事信託とか、相続問題とかいうふうになっても不動産が多い、うんうん、で不動産についてはその空き家問題がまだまだところがどんどん増えていくってことなんで、ね、
いや特に北陸はもうしょうがないですよね。はい、不動産と絡まない、はい、家族信託はないんじゃないかと思えるぐらいでしょう。
そうですね。うん、はい、ほとんどそんな感じですよね。はい。で、最近ね、例えば空き家、これ空き家対策、空き家予防と空き家対策の話の中で、はい、例えば空き家の信託だけじゃなくって、うん、今具体的に一つ、これやらなきゃいけないのは、空き家と永代供養を絡ませた信託っていうのね。はい。永代供養、はあ、もう家いらないんですよ。はい、で住む人もいないんですよ。はい、で面倒を見てくれる家族もいないんですよ。う
ん、はい
はい。だけどそのお父さんは、うん、墓欲しいって言うんですよ。
はあ。
はいはい。でそれがもう本当の唯一の望みなんで、願いなんで、はい、いやわしの菩提寺に永代供養してくれるようにできんかとかって言われるんで、はい、っていうことになればこれも信託で解決できるんで、うん、信託組もうと思います。
永代供養っていうと大体一般的にご供養は50回忌をもって終了というのが多いですから、はいはいはい、向こう50年間ということになりますかね。
亡くなられたとしても、信託財産にしておけば、信託財産の中から受託者っていうね、引き受けた方、今の場合はおいくつにするか誰にするかってまだ決まってないんですけども、その方が亡くなられてもお寺さんにお金払っていけばいいわけですよ。
ということですね。
そういうことですね。はい。で亡くなってしまうと、これ信託組まない場合は、うん、結局なんていうの、相続財産になってしまいますよね。
ああ、はいはいはい、
ですよね。はい、っていうことになってくるとそれで終わり。ああ、で永代なんで、うん、じゃあ例えば30年間は、はい、払い続けてくれないかとか、うんうん、っていうことを信託で託してしまえばいいんで、
それ
を
決めとけばいいんだ。実際
決めればいいんですよね。
まあ、33回忌まではやりましょうとか、
そうですね、
いや13回忌でいいよとか、はい、っていうような永代供養ですね。はい、
で途中でお金が全くなくなってしまえばできないんですけども、はい、お金が余れば、うん、受託者の、受託者の権限で寄付することができるとか、うん、余ったものについては自分が相続することもできるとか、はい、あとそれから身内がなければ信託の報酬をね、うん、月額2万円報酬もらいますよっていうような感じのものでもいいんじゃないかなっていうのありますよね。それともう一つがね、ペット信託と空き家を絡ませたものですよね。はい、ペットで全くそのなんていうんですかね、こう身寄りがなくてペットちゃんが唯一のね、はい、家族っていう方が多いんで、そういう方についても、うん、その空き家を売ったお金で例えば、信託かけて、うん、ペットですから、うん、ペットという動産と、うん、金銭信託と一緒に組んで、うん、預けてしまって、 それもやっぱりまあ受託者、引き受けする方に、いてもらうって話ですね、うんうん、ただその空き家を売ってペットに信託するということになって、まあ、今想定したのは施設に入ってしまって施設にワンちゃんを持っていけないから預けるっていうことを今考えてるんですけども、そうなってくると家にまだ住んでたらどうなるかっていうのがあるんで、これリースバックとか、リバースモゲージとかこれ組み合わせればできると思いますの で、 何を言いたいかと言いましたら、空き家対策も細かくその方の希望に沿ったもので処方する時代に入っていくんじゃないかなっていうね、感じします。
いやでもそうやっていただかないと、多分今自治体が考えているようなレベルの問題では全く解決はできないと思うんですよね。
そうですよね、
はい。自治体の方も一生懸命やっておられますけれども、自治体 がやっぱりもうちょっと民間に融通聞かせてもらった方が、
そうですね、
空き家対策はもっと有効に動いていくような気はするんですよ。
そうですね、大切なことはね、結局その空き家なら空き家、空き家って言いましても自分が住んでた家なんで、はい、当然この思い入れがあるわけですよね、だそれを自分の夢をどういうふうに叶えたいかですよね、でそれをきちんとした形で元気な時にヒアリングして、じゃあこれこれこれこれこうなるよと、それからいや昔これでかかったからこれだけで売ってほしいなっていう希望を言われたりもしますけども、今のご時世ではこんなに売れないんで、じゃあどうしますかと、トントンであればいいですかとかいう話ですよね、きちんとした話をしまして、でしかもこれ空き家 の、 セミナーの時に、西田さんのパートを今いつもやってるんですけども、空き家をきちんと、処分できるような形で、きっちりチェックしておくというね、で今一軒やってるのが、じいちゃんの未相続物件がありまして、これ壊すかどうするかっていう課題があるんですよ。ところが相続人の中で3人さん認知症と認知症がある方あるんで、亡くなってからやった方が嫌かねっていう話なんで、
とりあえず残酷な言い方ですけど、はい、今じゃ何もできないからその方が多分いいんでしょうね、
は
い
は
い、
そうですね、まあ、そういったの相談もあります、うん、でじゃそれ待てるんであれば、うん、待てるんであればそれいいですよ、うんうんうん、待てないんであれば、例えば違う方法でね、やる方法を考え出す、まあ、ということで解体してしまえば、うん、相続関係ははっきり押さえておれば、うん、相続人代表の犯行で壊しの統計できるんですよ、でその場合も他の方がブーイングにならない ならないと思いますけど、うん、そういう物件だから、うん、きっちり裏付け取っておいて、うん、で司法書士にか都市化調査に手続きさせるという方法があると思うんですよね。ですから空き家っていうことになるとよく言われるのが、なんかゲストハウスですかとかレストランですかとかね、いろいろ言うんですよね。でそういう世界もあるんだけども、はい、そういう利活用ばっかりじゃなくって、うん、自分の思いをどういうふうに政治でどうしてもいいかっていうことがポイントになりますんでね。でその辺のことをどんどんどんどんまた研究していって、はい、お客様のお役に立ちたいなと今思っております。
やり方はたくさんあると。
そうですね、
まあ、増えてきたというべきですかね、
はい、
いうことですよね、はい、では続いて西田さんは最近の事例などはいかがでしょうか、はい、
そうですね、私ちょっと一見高岡で土地の売却を頼まれているのがあるんですけども、その方が今金沢にお住まい で、
はい、
でただちょっと金沢って結構山が近かったりとかで、その方の家も傾斜地にあって、家の直前20メートルぐらいが傾斜30度ぐらいの坂があるんで、
それはちょっと
でもお年もお年なんでちょっと
大雨が降った時とか心配ですよね。
あ、お年なんでちょっと平たいところに移るということで移られたんですけど、うん、じゃあここも一緒に売ってくれと、
あ、言われて山側の建物も
売ってたんですけども、でただ建物平屋なんですけども築50年以上、もともとの築年がもう昭和30年代とかなもんですから売れるかなとか言ってやってたんですけど、実は先月なんかうまいこと売れまして、どういう方が買ってかれたかというと、独身の男性の方で、もともと山1個買ってなんか自分の好きなことしたいと思ったんだけど、
最近流行りの山買い
ソロキャンプじゃないですけど、
はい、
だけどちょっとなかなか難しいんで、ここだったらまあ、実は周りにも家もあるんですけど結構空き家だったりするので、まあ、あんまり周り近所も気兼ねないし、
はい、
でたまたまその家にもうバーベキュー小屋みたいなのも作ってあったんで、あこれそのまま使えるじゃんみたいな感じで、買っていただいてうまく処理できて、ウリンさんからも喜ばれて、ウリンさんの息子さんもそこで生まれ育った方で今横浜に住んどられる方らしいんですけども、うん、あのうち売れたんけとか言ってよかったねって言ってくれたよとか言って、昨日も話しとったんですけど、そういうふうに息子からもびっくりしとったわって言われて、なかなかちゃんとできてよかったなと思ってますね、
はい、なかなかね。でも、みんながみんな山買ってくれるわけじゃありませんから、あのうち山本からこれ売れるなと、はい、簡単に思わないでくださいね。
そうですね、
そんなにポンポン山買う人はいるわけじゃないですから、
そうなんですね。まあ結局ね、先ほどの話で ありますけども、空き家は我々やりますけども、はい、いつも申し上げている通り田んぼとか山林はなかなか難しい部分があるんで、まあ、田んぼはまあ当然農地法とかそういう問題があるんですけど、はい、で山は山で今度は境界の問題とかいろいろあるわけなんですけども、はい、まあ、ちょっとその辺なんか受けてくれるところもちょっと出てきてはいるんで、ポツポツちょっとそういうところにもともなんか一緒になってそういうのを解決できればなと今思ってます、はい。
今はタイミングなのかもしれませんし
ね、
いや私は物騒なことを言って怒られたらなんですけれども、今はこれからほら東南海地震とか、ね、はい、関東直下型地震とかって言われてるじゃないですか、はい、ああいったことから考えると少なくとも海溝型の巨大地震が来ない日本海側ってもっと土地の需要があってもいいような気はするんですよね。いや、変な話ですけど、首都分散とか、会社の機能分散とかっていう意味で考えれば、そうすると、まだまだ開発用地もあるし、ね、空き家対策にもなったりするんじゃないかとも思うんですけどね。
まあ、まあ
ね、
コロナのあれでテレワークとかね、言ってました
けど、そうです、
まあ、出社は週に1回とか、月何回でいいんであれば、別にね、富山に住んで、会社が東京でもいいんじゃないかなと思います、ね。
そう、出港線で行けばもう3時間かかるかかからないかじゃないですか。そうやって考えたら北陸ってもう一回見直されてもいいような気はするんですよね。
と思いますね、はい。
さあ、それじゃあ、鹿児島さん、はい、いかがですか。
ちょっと話したいこと2点ありまして、はい、1点目が、空き家対策ネットの方の、活動を通して、相談にいらっしゃったお客さん、まあ、砥出の吉住の方なんですけども、はい、まあ、その空き地、空き地じゃなくて空き家がですね、まあ、解体して、まあ、無事分譲できますというような体制ができましたっていう話で、まあ、そこ、まあ、空き家があったっていうことはその下の部分は宅地だったっていう話ですね、はいはい、で宅地だから、まあ、農地転用というのをしないと普通だと調整区域ですね、
市街化調整区域、
市街化調整区域
一番難しいって言われてる
市街化調整区域じゃですけども、まあ、そこの農地だったらもう宅地転用っていう形で私たち取引できないんですけど、はい、空き家があったので、まあ、無事、まあ、分割して売ることができるような
宅地という扱いにな
ってたから売れると、はい、私たちが仕事できるっていうような形に持っていけたっていう話ですかね、
はい、
はい、まあ、それが1点で、はい、まあ、その辺、まあ、それはそれです、はい、で2点目ですね、高岡4次元ポケットっていう、まあ、高岡を盛り上げようっていう、まあ、活動があるんですけども、
通称高ポケと、
まあ、いわゆる高ポケの方にですね、はい、この間先週の水曜日ですかね、ちょっとプレゼンターとして参加させていただきまして、はい、テーマがですね、まあ、私のテーマは、まあ、私どういう立場で参加したかといいますと、まあ、一不動産屋として空き家対策してる不動産屋として参加させていただいたっていう話で、まあ、高ポケどっちかというと高岡の町元気しよう、町どっちかというと町の中の話が多いと思うので、まあ、今の、吉住はちょっと離れた、うん、話でしたけど、今回のこのテーマに関しては、高岡の町の中の空き地ですね、うん、その空き地をなんていうか、そのああいうとこって、ね、土壌の寝床、うなぎの寝床って言われるような長屋のね、
はい、間口が狭くて奥行きが長いという、
そういうような空き地って結構あるから、
はい、
なんか面白いことに使えないかねっていうようなテーマでちょっと話をしてきたっていう話ですね。
はい、どう面白いことに使える
か。
この間から高岡ケーブルテレビで街歩きばっかりやってたもんですから、はいはいはい、下見がてらいろんなところを回ったんですけど、高岡のやっぱり中心部って本当にうなぎの寝床で間口が狭くて奥行きが長い、それをそのまんま多分なんか大成建設のパルコみたいな感じの 簡易鉄骨みたいな感じで建て替えられたお宅が一軒ありまして、これはまた本当に長いんですよ、ずーっと。
すごい。
なんか生活様式はどうなってるんだろうなと思わず教えてくださいって入りたくなるようなぐらい奥行きはすっごい長い。だから家で言うたら2軒分ぐらい入ってるんだけど、間口は狭いんですよ。
あのなんていうか、そういうのって結局なんそこの土地に思い入れがあってね、あのそこに住まれてる話だと思うんで、うん、お金が あるならまあそれやられてもいいと思うんですけど、本当空き地のままになってるっていうような場合もあるんで、
はい、多いです。
多いのでもうできるだけお金かけないで空き地のままなんか使う方法ないかねっていう形でアイデア出ししてたような感じで、
どうですか。
で面白いなというか、やるかやらないかは別で、うん、アイデア出すだけはまあただですから、まあ、話してたのが、まあ、チェアリングって言って、まあ、折りたたみ椅子を空き地に持ってきて、あと屋台とかなんか持ってきたりとかして、そこの場で飲み会をするっていうくらいならできるんじゃないのかっていうね話をしてたっていうね。あとそれやってたらここにぎやかしいから近所の人も巻き込んだりとかしてね、なんかできたりするんじゃないのかな、まあ一歩としてはそれくらいならできそうだねっていう話で話は終わったっていうとこでした、ね、
あでも単純にそういうのはありですよね。
まあありだろう、まあ活用する分には全然いいんだろうなと思いながら、うんうん、あの持ち主さんが OK されればできる、は
い、まあ、あと綺麗にしておいてくれるぐらいなんですよね。
もう
ね、
それこそ草ぼうぼうだったら草刈りする手間賃いらないからみたいなね、あの使わせてくれとかね、いうなんか面白い方向に持っていけたらなっていうアイデアをいろいろいただいた。
何しろまあ立て込んでるからバーベキューを車庫でやろうと思っても周りのうちに匂いが飛んじゃうから、そうなんですね、それだったら少なくとも空き地の方が風も通るし、
まあ、何かしら、
うん、使い勝手はいいですよね。近所の人らでバーベキューっていうやり方でも立派な共有の場になりますよね。
まあ、なんかバーベキューってやっぱりちょっとね、あの近所迷惑とかになるかもしれないんで、まあ、飲む程度とかね、簡単な持ち物、あの簡単な乾き持ち寄る程度ならできるだろうなというような話で今のところ、はい、やりたいねっていう話です
。奥行きが長いと流しそうめんができるかもしれ
ない。ああ、面白いですね。そのアイデアいただきました。
面白いですね、それね。それ面白いですね。
奥行きが長いからできるんだ
って。
福岡のね、あの、うん、本町とかの方はね、実は傾斜地もあるんですよ。
あ、そう
ですね。なんで、そのまんま、そのまんま立てかけたら、一発流せるっていう感じの。
とりあえず今回の近況報告そんな感じです。はい、そんな話
で。いやでも町の活性化にはそ う, なんか、ね、そういったところから始めた方がいいかもしれない、ね、
っていう話でした。はい、
上物立てなくてもそういう場として使い勝手がね、良くなれば他の人たちも真似してくれますからね。
やっぱり使わないとその町の雰囲気というか、その地下、それこそ僕らでいう地下とかやっぱり気に下がってくる、その歯止めもかかるようなものにもなったりするかなと思いますので、うん、そうそうそう、なんかやっぱ使った方がいいなっていうとこでした。
はい、はい、さあそれでは一旦お知らせです。